時刻は5時30分になりました。ここからは水曜日のオリジナルコーナー、みんなでアンチエイジングです。今日は3週目ですので、一条整体院奈良整体学院提供によります、一条整体院ママのよろずお悩み相談室をお届けいたします。出演は花房康彦院長先生です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回ね、
はい、
50代の女性から朝起きた時に手が痺れてるとか、いろんな相談入りまして、
はい、
で、先生にお答えいただいたわけですが、
はい、
お答えのシーンをご本人もちろん聞いてくださってたみたいで、はい、番組が終わってからまたちょっと連絡が来まして、
はい、
先生がおっしゃった、はい、同じ方向いて寝てませんかとか、猫背じゃないですかとか、いろんなことが、はい、全部当たってますって言ってびっくりされてました。当たり外れの問題かどうかともかくとして、
はい、
実際にこう見てもらってないのに、
はい、
全部ちゃんとこう分かってらっしゃったっていうことに非常にびっくりされて、ああ、そうなんですねっていうことでまたメッセージ入っておりました。
ああ、はい。
はい。まあ、プロの方が聞けば耳で聞いた情報だけで分かるのかなということで私もびっくりしたんですけれども、今日はですね、先生。
はいはい、
今年、やっぱりこのかなりの暑さで、まあ、水を取れと、水分と塩分を取りなさいということを、まあ、ニュースでもね、新聞なんかでも、こう、いっぱい言われてますよね。
はい。
ところが、やはりこう、ある程度の年齢であったりとか、まあ、病気があったりとかすると、やっぱり水分取ると、むくんでしまうとかいう、不安を感じる方って結構多いと思うんですが、
まあ、
そういう声もこちらの番組にも来てるわけなんですが、
はい、
この今日はちょっとむくみについてお話を伺いたいと思います。
はい、
はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい、これってあんまりこう年齢とか関係なく起きる、はい、男女別とかってやっぱり女性の方が多いとかあるんですか？
そうですね、女性の方が多いですし、
はい、
年齢的にはやっぱり年取れば取るほど多いですけど、
はい、
っていうのは基本的に水分の取りすぎは関係ないんですね。
あ、関係ないんですか？
っていうか逆に取らない人の方がむくみますね。
あら、そうなんだ。
はい。
はい。っていうことは何でむくむんですか？
今回お話したかもしれないですけど、塩分なんですよ。
はい。
塩分、体の中のナトリウムイオンのが多ければ多いほど、
はい、
むくむんですね。
はい。
で、そうですね、人間の体っていうのは、こう、手を切っても、足を切っても、同じ塩味がするんですね。塩味って言ったら変ですけど、
はあ、
血が出るけど、
はい、
頭の血は甘いけど、足の血はしょっぱいとか、そういうことはないん
ですね。はいはいはい。
で、どんな時でも、全く同じ塩分濃度なんですよ。
はい。
だから、しょっぱいものを食べると、
はい、
同じ濃度にするためには、
はい、
昔中学校の時に塩分濃度を一定にするには食塩は何グラム入れました、
水
は
何グラム、
ね、ありましたね、
はい、
嫌な問題が、
嫌いでした
、はい、嫌いじゃない、私も嫌いでしたけど問題のように、
はい、
塩分を取ったらその分だけ水を足さないといけないんですね。
だから塩辛いものを食べると喉が渇くんですか？
そうです、そうです。
あ、うまくできてるじゃないですか。
じゃないとね、人間死んじゃうんですよ。
はい。
塩分濃度がちょっとこうしょっぱくなるだけで。
はい。
だからで、まあ、もちろんおしっことか汗とかで塩分を出すわけなんですけど、
はい、
1日に出せる限界があるんですよ。
はい。
これ以上はもう出せませんっていう。
じゃあ取りすぎた多い分が勝手に出るわけではないんですね。
勝手にね、出せないんですよね。1日に大体健康な人で 10g ぐらいしか出せないんですよ。
はい。
だから、塩分取りすぎちゃうと、どんどんむくんじゃうんですね。
ほー。
だからむくむ人は、しょっぱいもん好きです。
あ、そうですか。やっぱり塩分取りすぎていて。
そうです。
うんうんうん、
お話聞いてて、いや、私、薄味ですよ、塩分取ってないですよとか言う人いるんですけど、じゃあ、味噌汁何杯飲んでますかって言ったら、3杯飲んでますとかでね。
ああ、そっか。
大体3杯飲むと、もうそれ以外、塩分一切取ってはいけないぐらい取ってしまうんですね。
そうなんですか。
はい。
っていうことは、例えば3食、毎食お味噌汁を召し上がる方っていうのは、
はい、
もうそれで必要量足りてる
特に決定っていうので、まあ、それ味噌汁しか取ってなければ他に塩分取ってなければまあ 9g ですから、まあ、ギリギリぐらいですけど。
なるほど。
はい、
はあ。でこのむくむっていうあのみんなむくむむくむってこう言いますけれども、
はい、
症状的にはあのよく足首あたりをこうギュッと指で押したらへこむとかって言いますが、
はい
はい、大体はその足に出るものなんですかね。
ゆるってのは重たいので、
はい、
な下に下に溜まるんですね、
うん、
だから日本人って、ね、下半身が太い人多いんですよ。
多いですね。確かに
ね、
ええ、
白人とかはお腹出てる割には足は細かったりするんですね。
あ、そうです。なんか洋なし型のようなっていうか、
そうそうそう
そう、ね、お腹周りはこう太いけど足は細い。そうそう、日本人は下に行けば行くほど、
そうそうそう、
なんかちょっとこうボリュームが出ちゃう。
そうなんです。日本人は世界的に塩分取りすぎ民族なので、
はあ、そのやっぱり影響なんですか。
その影響ですね。
ご飯がやっぱり塩辛いものと合うんですよね、きっとね。
そうなんですよね。食辛いものを食べるとね、まあ、食も進むしね。
ええ
ー、日本人って結構食べ過ぎなんですよね。
食べ過ぎですか。
食べ過ぎなんです。食が進んで塩分取り過ぎると、だからしょっぱいもの、例えばポテトチップスとか止まないじゃないですか、食べたらね。
止まないです。
あれはしょっぱいものって結構そういう風に食欲増進作用もあるんで。
はあ、
ダイエットの敵ですね。
あ、なるほど。でしょっぱいものはダイエットの敵だと思って大丈夫です。
もう砂糖より太りますね。
あ、そうですか。でも例えばね、きな粉なんかを味付けるのにお砂糖を際立たせるのにもさらにお塩入れますもんね、
はい、お塩と砂糖を混ぜると
ええ、
また止まんなくなるんですよね。
おいしいですもんね。
そうそうそう、甘辛いのとかね、しょっぱいのと脂っこいのも止まらなくなるんですね。
ああ、そうですね。だからポテトチップスなんかあれ油で揚げて塩だからすごく美味しいんですよね。
そうなんです。
ほ
う、僕だから大体そういうね、ポテトとかポテトフライとかね、
はい、
ああいうのも止まらなくなるようにちゃんと計算されて作ってあるんですね。
はあ、怖いですね。
だって外食産業で儲かってるとかそういうのをちゃんと分かってやってみると思いますね。
なるほどね。で、これいよいよそのね、実際にむくみが出てしまった場合ですよね。
はい。
っていうか、まあ、非常に軽い間でむくみに気づける方法ってありますか、自分で。
むくみに気づける方法ですか。
はい。
まあ、大体、ぴっちりした靴履いてればすぐ分かりますね。
ああ、なるほど。
はい。
靴がきつくなるとかそんな感じですか。
そうそうそうそう。
なるほどね。
むくんできましたね。
靴下の跡がついたりとかっていうのもむくみですか、それとも全体がただ太いだけですか。
いやいや、靴下、まあ、あんまゴムがきつかったら誰でもね、跡は残りますけど、うん、まあ、基本的に、だから、自分の裸を鏡で見て、
はい、
なんか足やらお尻が太いなって思ったら、もうむくんでると思って間違いないですね。
なるほどね。
見た目でわかりますね。
ものすごい、じゃあシビアに眺めないとダメですね。
そうですね。ちょっとその状態でビキニ着れるかなと思う。
ああ、なるほど。でそのいや、むくんでるわ私って気づいた時ですね、これは何か対処の方法はありますか。
そうですね、やっぱり塩分を減らす、汗をかく、
うん、
半身浴とかいいですね。
あ、なるほど。半身浴なんかで汗を出しながら取る方も制限していくということなんですね。
お湯飲んでから半身浴とかね、最高ですね。
お湯ですか。お湯飲んで半身浴、
体の中からも外からも温める。
やっぱりね、今日ちょっとね、他のコーナーでチラッと冷えすぎ、冷たいもの飲みすぎは内臓冷やすからダメなんですってなんていう話してたんですけれども、中もやっぱり温めないとダメなわけですよね。
やっぱ暑いからね、暑くて喉乾いた時は冷たいものの方が吸収早いんですね。
ああ、そう。でもなんか
冷たいもの飲みたくなる。
冷えすぎは吸収悪いとかって聞きましたけど。
冷たいと胃が胃の、
はい、
幽門っていうのがパッと開くんで、すぐに腸の中まで届くんですよね。
なるほど、なるほど。うん、
だけど、 まあその吸収が悪いっていうのは多分下痢するんでしょうね。
ああ、なるほどね。
お腹冷えてね。
う
ん
う
ん、
じゃあ結局取っても出てっちゃうから何もないってことですよね。
だからやっぱり常温ぐらいの方がね、
うんうん、だってね。あ、やっぱり、あ、そうそう、その元になってたのがそのコンビニで常温のドリンクを売り始めたっていうニュースだったんですけれども、はい、まあ、あ、うん、そうなんです。あの今まで絶対冷やしてた、あのスーパー行くと常温あったじゃないですか、はいはい、でコンビニがお客さんからの要望で常温のものをこの夏から置き始めたっていうニュースだったんですよ。やっぱり ね、それはむくみ防止のためにもいいですか。
むくみ防止っていうのはやっぱり塩分ですね。やっぱりだから、
あ、やっぱり塩分ですか。
スポーツドリンクとかあんま良くないですね、
うんうんうん、あ、そうかそうか、やっぱりね、
本当に汗かいてスポーツする人はいいですけど、
うんうんうん、
あの熱中症予防だとか言ってね、うん、でクーラーにガン当たりながらね、うん、スポーツドリンク飲んでるっていうのは最悪ですよね。
ああ、なるほどね、わかりました。で、あの例えばそういうむくみの処理とかっていうのは整体院さんではなんか対応はできますか。
あ、まあまあそういうリンパドレナージュとか、
うん、
まあ、骨盤とか膝の矯正とか足の矯正とかすると、
うんうん、
それだけでもあのリンパの流れが良くなるので、
はい、
だから足がむくんでたのがそのむくみがこうスッと瞬間にあの取れて細くなったりはしますけど、
はい、あ、なるほどね。ただ、それをキープするためにはその自分で日々の食生活の中から塩分調整とかをしなきゃいけないということですね。
そうですね、まあ、あの歪みを何回も調整してたらその正しい状態でロックされるので、
はい、
だからなんていうんですか、その結局そのついてほしいところ胸とかお尻とかそういうところにあのリンパが流れていくから、だからなんていうんですか、そのウエストとかの足とかその太くない、なってほしくないところは細くなって、で太くなってほしいところにリンパが流れていくっていうふうにするんですけど、
はい、
全体的なあの全体体全体むくんでるのはやっぱり塩分コントロールですね。
ああ、なるほどね。もう体全体がむくんでる時はちょっと一回内科的な検診なんか設けた方がきっといいでしょうね。腎臓機能とかの関係もあるかもしれないし、
腎臓機能が低下してる可能性もありますね。
うんうんうん。でまあ下半身だけだったら日本人特有っていうこともあるので、例えばその膝とかさっきおっしゃったいろんな関節をきちっとしていただいてリンパをちゃんと流すということでも対応していける可能性っていうのがあるっていうことですね。
まあ、あのリンパも怖い、あのむくみも例えばがんなんかでむくんでるのが怖いのもあるので、
はい、
やっぱりたまにはその病院に見てもらうっていうのもいいとは思うんです
ね。あ、なるほどね。では、はい、内科的な疾患がない場合ということですね。そういう整体とかリンパとかそういうのやるの
は。そうですね、骨盤の歪みとかを取ると結構、はい、の気になるところのむくみが取れたりとか、顔のむくみとかもね、顔の骨を矯正したら取れたりとか、部分的にむくむっていうのは結構歪みが多いですよね、
はい、
ここだけ気になるみたいな。
なるほどなるほど。あの骨格が歪んでるんでそこでこう滞ってしまうということですね。はい、わかりました。では先生、あのすでにもう残り時間1分切っておりますので、とりあえず先生のところの、はい、お問い合わせ電話番号だけお願いできますか。
はい、電話番号0742-354976、産後よくなろうですね。
はい、産後よくなろうということで、あの必ず事前に電話をして日時を予約してからということでよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、
今日はあの定休日ですので。
あ、そうですね、今日はダメですね、はい、明日以降のお電話でお願いいたします。
はい、
ということで今日も先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
一条整体院ママのよろずお悩み相談室をお届けいたしました。